ダーン、ダーン、ダーンだっけ、オープニング曲なんだっけ。
そんなオープニングでしたっけ。はい、今日始まりました、は
い、こんばんは、皆さん、
カナジ、カナラジの時間です。
カナジ、
カナラジの時間です。カナラジの時間です。
よろしくお願いします。
チルさん、いますか。
います。
チルさん、元気でした。
元気です。
はい、
今日からリモートで収録の方をしてますので、はい、ちょっと音がね、はい、悪いかもしれませんが、コロナ対策ということでちょっとご了承願いたいかなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ
オープニングコールですね。
誰いきましょうか。リモートの第一回。
はい、私は誰を見てるでしょう。
二人が誰見てるでしょう。
はい、じゃあお願いします。
あれ、いますか。大丈夫ですか。
はい、私ですか。
はい、
またそんな、
うん、オープニング得意じゃないですか、結構中
さん。うん、意外と噛まずにいつもやってますもんね、
う
ん
う
ん、
そうそう、上手。
でも今日はちょっと久しぶりなので、
はい、
もしかしたら噛んじゃうかもしれないですけど、
はい、もっと噛む、KDW さんがいるから大丈夫です。
はい、
来ました。
もうちょっとしたら来ると思うんで、
はい、じゃあでは、神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、略してカナラジ。
おっ。
上手。
さすが、落ち着いて。さすがだね。いつも落ち着いてますからね。
そう。何を隠す、私一回もこれやったことない。
そうなんで、いつも振るだけ振って。
そう。
人に振るだけ振って。
絶対無理だもん。
じゃあ次回はお願いします。
そうですね。ぜひ。
いや。はい、いやもうプロがいるのでプロに任せたい。持ちは持ちやで。
そしたらもうきっちりしたやつもう収録1回入れてもうそれを流しましょうか、うんうん、もう毎回もういちいち喋んなくて、
うん、
もうバッチシ
ね。でもこれはこれで盛り上がるんですよね。
まあ、そうですね、これで時間引っ張ってますからね。
なんかちょっと予感がしてるんですけど、KGW さんはこのまま現れないとか、さっきなんか Wi-Fi の調子が悪いとかって消えたんですけど。
あ、そうですね。
今来ましたね。
あ、来た？
来てます。これ一応私がこの許可しないと入れないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
ゴミ箱にいるの？どこ？
ゴミ箱にいるって。どこで？どこで？あ、だから確かになんか物置みたいなところで。
うん、ダンボールに囲まれてるんだけど、
はい、KGW さん、入ってませんよ、声が。
音声が入ってこない。
笑顔だけが。佐藤二郎みたいになってる。
今聞こえてます。
あ、聞こえちゃった。
あ、聞こえちゃった。聞こえちゃった。
もう収録入ってます。
あ、はい。
佐藤二郎に似てるって言われたことあります。
佐藤二郎に似てる。ちょっと検索してみてい
い。言われたら本当に似てますよね。
このな画面越しがなんかいい感じに。
ああ、
二郎さん、二郎さん。
法的な問題ですね。いい俳優さんですからいいですよ。
あ、それはそうですよ。うん、大好きですから。
シュールさん、
どういう話してたんですか。
誰に似てるって言われるんですか。
あれ、ジロさんいる。
います。
なんかリモートなんでいるのかいないのか、なんか怪しくなってくるの、だんだん、
うん、聞こえない。
ちゃんと画像は出てます。
ちゃんと喋ってくださいね。
はい、
何これ、
今
手相を見
てるの。違います。
なんか KDW さんが手を出してくれたら今手相見てるんですけど、ちょっと下生命線だいぶ長いですね。
あ、
長生きしますね。金運も結構ある、ここね。
お、
うん、お金掴むと思いますよ。また結婚、
占いのコーナーで。
あ、占いのコーナーもいいですね。
うん、今でも適当に言ったっけ
な。なんだぐっさてっきりできんのかと思って、なんかすげえなと思って今聞いちゃったのに。
なんか刑事ダフルさんが手出してきたからちょっと、うん、
いや、まあまあ、ま
あ、うん、あ、ぐっさんマスカケじゃないですか。
あ、そうなんですよ。
もうめっちゃ綺麗なマスカケじゃないですか。
そうなんですよ。
すごいな。
ちっちゃいんですよ手が。で、チュールさんは誰に似てるって言われるんですか。
そうそうそう、
私言われたことないですね、そういう誰に似てるとか。
本当にでも誰かいそうですけどね。
チュールさんどうかな、パッとは出てこないけど、
うん、
うん、なんかあのそういうあのスマホのアプリあるじゃないですか、なんか、
あ、はいはいはい、
なんか写真撮ったら当時の誰に似てるみたいな、
何パーセント
に似てるか、ありましたよね、なんか一時期。
はい、ありますね。
やりました。
何回も何回もこうやったりとかして。
マロンさん
やったけど忘れちゃったのは誰だったかな。なんかいい人が出るまでやるみたいな。
ああ、やっ、やるや。私毎回新た真剣佑でした。
あ、確かに真剣佑かっこいい。
え、男ですよ。
真剣佑似てるかも、そう言われると。
いやいや、確かに KGW さんは爽やかな佐藤二郎
です。でも俺学生の時にクッキングパパって言われてましたよ。
クッキングパパって何ですか。
あらいは死ぬから。クッキングパパはだけど、私もあのでかいだけでよく言われてましたよ。
大体そうなんですね。
でかいとクッキングパパでちょっとしゃくりったらもう、うーって言ったらもうそれでクッキングパパになれる。
そのまま頭パパでしたからね。
もうクッキングなくなっちゃって。
クッキングなくなってました。
ただのパパになっちゃ
った。ああ、面白い。じゃあ今日のあの先生教えてのコーナーは、
今日は
林田先生ですね。
そうです、あの私の上司にあたるあの林田先生にお呼びして、はい、あの、はい、今回初めてね、歯科医師じゃない先生をお呼びしたので、はい、あの、まあ、うちの唯一の、あの、法学の先生ということで、あの、結構面白い話聞けましたので、はい、あの、はい。
法律関係の話ですか？
あの、そんな難しいこと言ってないです。あの、今どういうことやってるとか、あの、なんで歯科大の法学の先生なのとか、で、最後はもう、もうなんか最後、ペットっていうか、家で飼ってる、あの、まあ、あんまり詳しいことは言えませんが、あの動物のお話みたいな趣味の話からそんなんで結構面白かったので、はい、なので楽しみに聞いてもらえたらと思います。
はい、じゃあ、今日も30分間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日の教えて先生のコーナーは神奈川歯科大学総合教育部の林田教授に来ていただきました。林田教授、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
林田先生はこのラジオの、ヘビーリスナーだということで、今回初めて歯科医師ではない、神奈川歯科大学の先生をお呼びしてみました。今日はいろいろとお話聞けるといいかなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ早速ですけど、
はい、
先生は、歯科医師ではない、まあ、私たちは知ってるんですけど、どういったお仕事を歯科大でなさってるんですか。
私の場合は歯科の先生が当然多いわけですが、その中で本当に数少ない文系の教員です。まあ、他にも英語の先生とか、数人いらっしゃいますけど、全部で1000人だと 2,3 人しかいない文系の教員の一人で、私は法律を担当しています。まあ、どうして歯医者さんの大学で法律の教員がいるのかって当然思われると思うんですが、まあ、1年生の科目っていうのは教養科目っていうのがあって、これはどこの大学でも一緒ですが、 専門科目とは違う本来大学に入って基礎的な教養を身につけるっていう科目の一つで、公立の科目があります。まあ、ただそういった教養の科目の法律以外でもいろいろと今だと医療訴訟であったり医療事故とか、そういった問題があったり、あるいは歯医者さんは皆さん知ってますけど、お医者さんでも看護師さんでも国家試験に法律っていうのは必ず出るんですね。どんな、専門であったとしても法律は基礎知識として必要になってきます。なのでその科目の基礎を教えたりする、まあ、そういったことで歯医者さんの大学なのに法律の教員がいると、そういった内容です。そういうことです。
なるほど。じゃあ歯科医師にもやはりその法律の勉強っていうのを教えなきゃならないということで、先生はその役割を担ってるということですね。
まあその一端を担ってるっていうぐらいですけどね。歯医者さんもやるにしても、例えばもう皆さんご存知かもしれませんけど、病院と診療所、いわゆるクリニックっていうのは、実は勝手に先生たちが、僕の医療機関は大きいから病院がいいとか、かっこいいからクリニックの名前にしようとか、そういった形で決められるのではなくて、細かく言うと、例えばベッド数、入院者数が20名以上だと病院って名付けられるし、それよりも小さかったり全く入院施設がないところを診療所、医院、クリニックって呼ぶとか、そういったことが決められた医療法っていうのもありますし、あと今だとこのコロナウイルス関係の新しくできた法律、それなんかも感染症法っていう法律の中に細かく指定感染症とか1類から5類の分類とか、そういったことが決められていて、まあそういった医療に関わる法律っていうのもたくさんあるので、それを学年で言うと1年生はその基礎をやって、4年生で医療安全をやったりして、で5、6年も直接担当してませんけど、医療関係の法律なんかも後々出てくるという形です。はい、
なるほど。先生はじゃあ法律の、まあ、専門家ということなんですけど、まあ、歯科医師に必要だってことは分かったんですが、 なぜあえて歯科大学で教員になられたんでしょうかね。
最初から僕は歯科大学で教員をやろうと思ってたわけでは全然なくて、たまたま大学院を卒業して、で大学ので法律を教えるっていう時になった時に、実はいろんな看護系の学校、専門学校もありますし、短期大学もありますし大学もあります、そういった看護学校から法律を教えてくれないかっていう話がちょっとその時にちょうど重なって、でそれまで それほど専門にはしてなかった医療系の法律っていうものも自分で教えられる程度には勉強した結果、まあ結果的に今流れて歯科大の教員をやっていると、まあそういった経緯があって、最初から医療系の法律を勉強したわけじゃないんですけど、結果的に現在それに至ってるということですね。はい、
じゃあ教員になりたかったってわけでもない。
いや一応
教育者に
教員法律を教えようと思って、ああ最初はね別の道を目指してたんですけど、ああ結果的には法律をやって、しかもそれを法律を教えることを仕事にしようって思い始めて、結果今に至っているということになりますかね。
なんとなく普通に考えると法学部を出られて、そうするとなんとなく自分は弁護士になるんだとか検察官になりたいんだとかっていう人が多いと思うんですよね。その中でやはり法律の教育者になりたかったと。
まあ、これもいろいろ経緯があって、もともとは法学部に入るきっかけはもちろん弁護士になろうと、弁護士になりたいって思いで法学部に入ったんですね。で法学部に入って、でもう法学部の場合4年生になるとそんなに履修科目っていうのがなくなってきて、結構自由に時間が使えるようになって、で、まあ、3年4年になるとだいぶ時間が取れるので、夏休みとかあるいは授業がない時間、 弁護士事務所でアルバイトをしてました。でその当時、今も多分そうだと思うんですけど、銀座の新橋寄りの裏の通りって結構弁護士事務所がたくさんあって、その辺でそのうちの一つで、アルバイトをしてました。で僕が最初弁護士を目指した頃っていうのは、まあ弁護士って正義の味方で、悪い人をくじくじゃないけど、その困ってる人を助ける、弱い人を助けるっていう形の仕事だろうっていうふうに考えて弁護士事務所でアルバイトをしてたんですが、別にそこの先生が悪いってわけじゃないんですけど、弁護士にもいろいろいて、弁護士に自分がなるというよりは、いい弁護士を育てよう、いい放送人を育てようっていうふうな考えに変わってきて、それから自分が弁護士になるんではなくって、教えることで良い弁護士を育てて、まあ世の中のためになればなって、まあかっこよく言うとそういう感じで、結局法学部に入ったんですけど、法律を教える方に回りたいっていう風にだんだん変わってきましたね。でまあ一応それから大学院に行って教えるっていう職には今ついてはいます。ただ教える場所が歯科大学になってます。そういう違いはあります。
なるほど、それは私もよくわかります。多分ここの先生はそういう方が多いのかなと思いますが、どうしてもなんかドラマとかね、見るとやっぱり裁判のドラマとかあると、なんかかっこいいなとか、あ、やっぱり やりたかったなとか思いませんか？なんか
確かにやりたいっていう気持ちもないわけじゃないんだけど、ただドラマはあくまでドラマで、現実に傍聴なんか学生さんに今必ず1年生の授業で傍聴を宿題に出してるんですけど、夏休みの宿題に出してますけど、まあ行って学生さんたちも感じるでしょうけど、決してそのかっこいい検察官も弁護士もかっこいいだけじゃなくて、言葉を使う仕事なので、なんていうのかっこいいよりもとても細かい仕事っていうことが言えるのかなと思って、で、まあ、今となってみるとむしろ学生たちと接することがとても楽しいので、まあ、弁護士じゃなくて 今の仕事でよかったかなって逆に今感じるようにはなってきています。ただドラマは好きです。弁護士関係の裁判法廷もののドラマとか映画とかはやっぱりよく見ます。
面白いですよね。
面白いですね。刑事ものも含めて見ますね。
なるほど、よくわかりました。じゃあ今日は、とりあえずここまでにして、はい、また次回お話をお聞きしたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りするのはフェイキーで Believe。
Baby,
ではエンディングのお時間です。
今年度中ずっとこんな感じかもしれないですよ、
うん、
スペイン風邪でしたっけ。スペイン風邪は収束まで2年間かかったらしい
ですから、やばいですね、2020年ぐらいまではって最初言ってましたもんね、
22
年か
今ですね、2020年ってね、だ
そう2022年ですね。
そうですよね、オリンピックがちょっとそろそろ危うくなってきましたよね、
うん、危ういですよね、
うん、
どうなるんでしょうか、うちの大学もわかんないですよね、
うんうん、これからのなんか生活様式とか教育とか変わってきそうですね。
そうですね、
うん、
もうなんかオンラインが普通みたいな感じですもんね。
そうですね、研究の現場とかあんま変わってないですか。変わってないか、
研究会ズームで参加する。
あ、研究会か、
学会は全部もう多分なくなりますよね。
あ、もうなくなりますよね。
あ、なんか教育学会やるとかってなんかこの間、今年うち主催なんですよ今年。
そうそうそう、でも全然
ちょうどで
来てないって言ってましたよ。
あ、だけどなんか今日、やるぞみたいな感じで。
あ、でもオンラインですよね。
なんか、公演とかは多分ウェブ開催でみたいな、発表とかちょっと分かんないですけど、
うちも補欠学会はウェブ開催ですよ、もう、
あれ補欠学会はどこ予定だったんですか。
福岡です、福岡。
ああ、いいですね、
行けないですもんね、いろんなとこに。
歯周病学会もうちの大学が主催で、金沢の予定だったんですけど、ウェブ会、秋ね、
来年まではそうなんですかね、
家から出れないじゃないですか。
出れないですね、僕はあれですよ、もう子供の面倒ばっかですね。
今何歳でしたっけ。
今ね、1歳半過ぎました。
ああ、一番ね、じゃあちょっと大変になってくる頃ですね。
まあでもなんか、接する時間が増えてよかったですよね。
かわいいですか。
あ、かわいいです、かわいいです、かわいいです。なんか時々、あ、でも、僕に似てるの眉毛だけなんで。
どこの子ですか。
本当に。いや、女の子です。もう形がほぼ一緒っていう、もうここだけ。
あの顔の骨格は
僕じゃないんですよ、奥さんなんで。もうパッと見僕の要素ないですね。
でも似てくる、成長の過程で分かんないですからね。
まあ、こっちに寄られてちょっと困るんで、寄らないでもらいたいって言われますけど。
いいじゃないですか、あのお父さんに似た方が幸せになりますから、
女の子はね。
うちそっくりですよ。
いろいろ道が決まっちゃうからな。あ、本当ですか。
うちもあの眉毛あのそっくりなんで。
あ、眉毛一緒なんですか、ね、
ちょっとあの繋がっちゃったりとかして、あの剃ったりしてますよ、だから女の子だから。
何歳って。
6歳になったばっかりです。
年長さんですか今。
そうです、今年年長で、この間、やっと入園式を。
あ、そっか。
入園式じゃないや、始業式か。6月になってやっと始まったんだ。
じゃあ来年小学生ですね。
そうです、あのランドセル買いました。
あ、もう買ったんですか。
もう買う時期ですよ。もう今ぐらいから
4月までに落ち着いてくれればいいですね、入学式とか。やっぱりあるから。
え、マロン氏はその行事とかは結構行ってるんですか。
まあ基本的にはあの休んでいくようにはしてるんですけど、今コロナなんで、あんまりたくさん来ないでくださいっていうのが基本で、はい、だからこの間にその始業式とか入園式も親のうちのどちらか一人みたいな感じなんで、だから一人は、だからうちは、僕はあの子供2人いるんで、1人をだから家で留守番させて、でうちの妻が、もう1人連れて幼稚園行くみたいな。それであのやりましたね。
まあ、大変ですけどね。
そうですね、ありますね、いろいろと、
生活ですとか。じゃあ今日この辺でお別れになりますけれども、
はい、 ちょっと当分はこんな感じでやっていくしかないですね。
はい、ちょっと音も割れちゃったりとかご迷惑をおかけすると思いますが、はい、
なんとか編集頑張ります。
そうですね、みんなでちょっと力を合わせて頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、
まあ、リモートでもチュールさんいるかいないかよくわかんないけど。
いますよ、たまに声入って笑ってるから、ね、
あ、いる、あ、いる、よかった。
チュールさん今お部屋に一人。
あれ
今日は一人なんで、
はあ、寂しい、
ゆっくりしてます。
ゆっくりしてます。
ゆっくりしてます、伝えときますね。じゃあまた皆さん、
はい、
来週も話を聞いてください。
はい、
よろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。